みんなを笑顔に和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、すっかり日焼けをされたように思うんですけれども。
そうですね、やっぱりね、4月って案外紫外線がきついんですよね。
はい、
お肌に気をつけていただかないと。
本当にそうです ね、
夏だと思ってたらそうでもないんですよね。
はい、
ちょっとね、外でのイベントがあったもんですから、紫外線で、まあね、もう おじさんだから別にいいんですけどね。
いい感じに、ね、はい、日焼けされてますけれども、まあ、はい、ゴールデンウィークにも入りました。和歌山にも観光客の方がたくさんお見えですよね。
そうですね、もう完全にまあ、イベントもさっき言いましたけどコロナの前に戻ってますので、
はい、
まあ、これで5月8日から連休明けに5類ということで、インフルエンザ並みになれば本当に元に戻るでしょうね。イベントも戻ってるし、インバウンドのお客さんなんか完全にね、はい、ほぼコロナ前に。だから逆に言うと、中国の方がこれからですから、インバウンドはコロナ前以上に多分増えちゃうんだろうと思うんですけどね。まあ、今日はですね、
はい、
私が選挙で公約していたプラットフォーム、はい、和歌山未来創造プラットフォームという形の有識者のアドバイザリーボードを作りまして発表したもんですから、
はい、
今日はそのお話をしたいと思っています。
はい、よろしくお願いします。
はい、これはまあ選挙公約だったんですけど、
はい、
できれば、まあ、私がこれまでの人脈と経験で培った友人知人で東京とか、まあ、国際的に活躍されている人に和歌山への、まあ、アドバイスをもらうというのを作りたいなと思っていまして、
はい、
で一応メンバーにが固まりましてですね、発表させてもらったんですけど、まあ、いろんな分野の方がおられまして、一つは世代トレンド評論家の牛窪めぐみさんという方が、これよくテレビに出ていらっしゃいますけれども、
はい、
若者のトレンド研究をされていろんな造語を作ったりですね、お一人様っていうのを作った方なんですね、はいはい、この方がね、まあ、そういう世の中の流れを先んじて掴んで、まあ、それを教えてくださる方、それからまあ、これ愛用順で言うとエンターテインメントの方から吉本興業の大崎宏会長さん、それからアカデミアではですね、東大先端研の、神崎良平教授にお願いしようかな。この方は和歌山出身なんですよ。
あ、そうですか。
和歌山県出身でですね、和歌山愛にあふれてる方なので、それからデザイナーの越野純子さん、
はい、
この方も岸和田のね、だんじりのお姉ちゃんなんですけども、まあ、世界的なデザイナーで和歌山愛のある方なんです。最近すごく和歌山に来られてて、で、あとはバイオリニストで東京芸大の前学長の澤和樹さん、
はい、
まあ、有名な方ですけど、この方まさに私の高校の2年先輩なんですよ、
はい、
和歌山市の方です。それからエネルギー政策 の第一人者なんですけど、竹内澄子さんという方にですね、
はい、
これまあエネルギー関係、特に脱炭素和歌山県目指してるもんですからね、
はい、
アドバイスをもらおうと。それから社会福祉の分野では社会福祉法人プロップステーションの竹中奈美理事長にお願いしました。これは私がもうどうだろう30年ぐらいご指導いただいている方で、私が政治家になるきっかけを作ってくれた方でもあるんですね、
はい、
のチャレンジ度を納税者にする運動っていうのを始めた方なんですね、
はい、
で日本の場合なかなかチャレンジ の障害持ってる方は働く場が限られるんだけど、この方は IT は武器になるということで、はい、いろんな IT の技術を障害持ってる方に教えて、それで、金を稼ぐっていうビジネスモデルを作られた方なんですね、はい、とても面白い方で、私がこの運動を公務員としてボランティアで応援している中で、
はい、
やっぱり障害者政策っていうものを政治家としてやりたいと思ったのが、まあ、きっかけでこの政治の世界に入るんですけれども、まあ、そういう方です。それからこれはまあ友人としてサントリーの新浪剛さん、
はい、
この方とあと楽天の三木谷さん、この二人はまあ経済界の、まあ、ビジネスの専門家で、 三木谷さんはまあベンチャー起業家で、新浪さんはプロの経営者ということで、三菱商事出身なんですけれども、
はい、
まあ、あの和歌山の企業誘致とか企業関係、特に IT なんかのアドバイスをもらおうと思ってます、うん、それからのスポーツ界から一人ということで、今日本オリンピック委員会の山下康弘会長にもお願いをしました、
はい、
彼とはまあ実は知り合ったのは異業種交流会で、
はい、
もうこれも20年以上の付き合いなんですけども、まあ、あの彼は柔道のチャンピオンで、
はい、
私は柔道弱いんですけど、
ずっとされてましたもんね。
ちょっと柔道つながりもあってですね、親しくさせていただいてまして、で、あの何をやるかっていうと、まずあの和歌山県ってどういうとこなのっていうブランディングがね、うん、
はい、
しっかりしたものがないわけですよね。いろんなものいいものあるんだけど、
うん、
一言じゃあ和歌山県って何なのっていうブランディングをしたいと、うん、
はい、
でそれについてあのこのメンバーにアドバイスもらおうかなと最初はですね、
はい、
ただまあ今言ってちょっと申し上げた通り忙しい人ばっかりなので、まあ、リモートを使っても一堂に会するのはなかなか難しいので、うん、個別に私が、まあ、あのアドバイスをもらいに行くと、
はい、
それから個別に、まあ、和歌山県といろんなイベントとかあの事業をやっていけないかと思ってまして、
はい、
吉本興業さんとはあの協定結んで、
はい、
あの住みます芸人さんなんかもいますしですね、和歌山県と吉本興業でいろんなできることをやろうじゃないかということをやってみたり、うん、あとあのこれは実は先週なんですけどね、4月22日に田辺の紀南文化会館でトークショーとコンサートやったんですよ。
そうでしたね。
でそれは実はこの今申し上げた越野純子さんと澤和樹さんが中心になってくださって、澤さんのご友人のさだまさしさんにも声かけをしていただいて、それからみなべ町のご出身 あのスターの川島啓二さんっていう方と、で私でまあトークショーをやりまして、その後佐田さんと澤さんと川島さんでコンサート、
うん、
ものすごく良かったんですけどね、ライブでね、
はい、
本当に涙が止まらないようなコンサートだったんですけれど、そういうのも、まあ、例えば越野さんと澤さんがこのメンバーのとしてアドバイスしてくれてやろうっていうことになってやれた、
はい、
まあ、第一号なんですけどね、
はい、
あと竹中奈美さんともあのいわゆる IT 技術をあのチャレンジドの人たちが学んでそれを仕事にするっていうのが、彼女のプロプセーションの主な事業なんですけど、和歌山の人がいないっていうんですね、
はい、
和歌山のチャレンジドは参加してもらってないっていうから、じゃあそれぜひ入れてくださいと、で和歌山のチャレンジドの子たちでここで IT を学んで仕事をするみたいな、そんなことを一緒にやりましょうということもやってます、
はい、
それから山下さんとはこの秋になると思いますけども、 JOC 日本オリンピック委員会とあのまた協定を結んでパートナーシップの協定を結びましてね、
はい、
オリンピック精神とかあるいはオリパラって今一緒なので障害者スポーツみたいなものを一緒に盛り上げていくようなことを、うん、JOC と和歌山県で協定を結んでやりましょうと、
はい、
まあ、そんなことで個別にもですねいろんな事業をやりながら、まあ、和歌山県のブランディングをしていきたいと思ってます。で、はい、これはまあ親会みたいなもんで、で、まあ、忙しい人たちなんで本当にまあアドバイスをもらうわけなんですけど、もうちょっと若い30代40代の方々で、
はい、
ワーキングチームを作ってもらうことにしました、
はい、
これはまあ主に和歌山に縁のある方中心で、一つは観光、それから DX ですね、デジタルトランスフォーメーション、地方創生、
はい、
それからワーケーション、それから国際化、文化芸術ということで6つのテーマでチームを作りました。で、例えば国際化っていうことで言うと、今平和酒造の山本社長があのお酒を世界に売ろうとしてて、非常にインターナショナルな動きをされているので、お願いしました。それから電動キックボードの製造販売 あのグラフィットの社長の成美さん、
はい、
彼にはですね地方創生をやってもらおうということで、
はい、
あとは、まあ文化芸術はですね吉本さんという和歌山市内のご出身で、コロナの前に10年間ロンドンでデザイナーオフィスをやってて、はい、デザインオフィスやってすっごく世界的に有名な方なんですが、コロナで日本に帰ってきてましてね、さっき言った神崎さんと同じ東大先端研の先生やってるんですけど、
はい、
すっごい面白い方で、
うん、
彼にその文化芸術をやってもらおうかなと思っています。あとワーケーションは和歌山市初なので、
はい、
日本的にリーダーである島田由香さんにやってもらうとかですね、いろんな形で人を集めてやってます。観光の方は観光庁のアドバイザーもした坂上 先生にやっていただこうかなと思ってます。坂上先生は楽天とかの DMM.com のブランディングプロデューサーもやってる方なんですね。だから DX はですね、総務省出身の官僚で和歌山県庁出向してた天野さんっていう人がいるんですけど、彼が今脱公務員やってメルカリにいるんですけど、
はい、
DX やってもらおうかな、でそういう人たちに集まってもらって、個別にプロジェクトを立ち上げる、はい、そこに県庁の職員をいろんな課を横断して部局横断して一緒にチームを作っていくと、こんな形をやろうと思ってで、中身もお任せしてあります、これ自由にやってくださいと、それでかつでもそれ全部ちょっとずつつながるじゃないですか、バラバラじゃないですか、観光も DX も地方創生もワーケーションも国際化も文化月もどっかでつながるので、だから一度みんなで集まってですね、さっきの和歌山のブランディングも含めて、和歌山ってこれからどうしたらいいんだろうか、どこが強みなんだろうか、そういうのをやっていこうか、でまあブランディングするときにやっぱり観光の切り口が一番手っ取り早いし、それからもう一つ2年後に大阪関西万博があって、そこに和歌山館を作るんですね、でその和歌山館の準備も今してるんですけど、ちょうどその和歌山館の何を展示するのかっていうコンセプトと、我々がこれからしようとしている和歌山県のブランディングっていうのは、まあ、同じような感じで作っていったらどうだろうかということを今議論してます、で一つはこれからなんですけど、上質さにこだわろうかと。
上質さ、
上質、安っちいもんじゃなくてすごく上質な質、量より質、質を求めると、だから観光客も別に量はいらないんで、質のを求めていくということにしていきたいと。でそうなると、まあ、今議論始まったばっかりですけど、やっぱりその綺麗な景色はどこにでもあるんですね、日本中どこにでもあるわけですよ、その和歌山だけの自慢じゃないんですよね、でどこの県も宣伝してるじゃないですか、でそうじゃなくて景色はもともとどこも綺麗なんだけど、和歌山にしかないものっていうとやっぱり精神性かなと。
精神性、
熊野とかね、荒野とかっていうのは、これスピリチュアルな世界で、
そうですね、
で結局それが今のインバウンドの、特に欧米系のお客さんはその精神性を求めて来られてるわけですよね、だからまあいわゆる聖なる大地っていうか、なんか聖地みたいなところなので、あるいはパワースポットと言ってもいいのかもしれないし、そういうものの上質な、で熊野はよみがえりですよね、一度死んでよみがえるという、失敗してもそこでよみがえる、そういうのをこれから今言ったメンバーでね作っていきたいと思っています。
はい、ありがとうございました。今日は和歌山未来創造プラットフォームということでお話をいただきました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは073-423-9500、メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。